先週はイースターの礼拝を喜びのうちに守りました。その時にはこの新約聖書のヨハネによる福音書の20章の11節以下の御言葉、つまり復活したイエス・キリストがマグダラのマリアという女性の弟子にご自分を表された時のことを学びました。その意味で申しますと、今日の箇所は一つ前に戻るような形になります。ただ、私たちが復活されたイエス様に改めて出会って、その新しい命にとらわれて生きる、そういう道を改めて思い巡らすために、この箇所にやはり目を向けておきたいと思いました。そういう思いを持ってもう一度このヨハネによる福音書が語る、復活物語の書き出し、その部分に思いを巡らせてまいりたいと思っております。早速その初めの20章の一節を見てみますと、このように記されております。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。女性の弟子たちがイエス様のお墓に行ったのが、日曜日の朝早く、まだ夜が明けきらない時間であったということは、どの福音書も語っております。で、その意味では、ヨハネによる福音書も同じことを書いていると、いうこともできるでありましょう。ただ一つ、ヨハネによる福音書にはっきりと書いてあるのは、まだ暗いうちであったということであります。で、もちろんそれも、夜が明けきっていないから、まだ暗い時間帯であった、そういうことを言っている、そのように、受け止めることもできます。しかし同時に、ヨハネによる福音書は特に、その暗さ、闇ということ、それが神様のことがまだわからない私たちの、不信仰とまでは言いませんけれども、私たちのその心の暗さを表すことがしばしばあります。つまりこの時点、イエス・キリストは復活されたわけですが、しかし世界全体はまだ、そして弟子たちの心もまだ深い闇が覆い尽くしていた、そういう信仰のあり方がここで暗示されている、そのように見ることができます。神の出来事、神の救いの出来事は確かに起こったんだけれども、しかし弟子たちの側ではそのことがまだ理解できないでいる、彼らの心は今なお深い闇に閉ざされている、そういう私たちの側の現実で、もちろんそれではダメですよというのではなくて、そういう現実があるということ、それに対して神様がどのように関わってくださるのかということ、それがここでその復活の物語で語られていくのです。私たちの信仰を持って歩む道においてすら、むしろそういう道であるからこそ、誰もがそういう経験をさせられております。本当に神はいるのか、本当にイエス様は復活されたのか、本当にこの死と罪というものは克服されたのかどうか、私たちにはわからない、そのことを確信できない、手放しで喜べない、そういう現実が私たちの中に今あるんです。それが信仰が足りないといえばそうかもしれませんけれども、でもじゃあちゃんと信じましょう、 とお説教されれば済む問題でもない。で、聖書の語るイースターの物語というのは、そして、いや、そもそも聖書が語る、私たちに語る信仰の物語というのは、そのようなまだ暗い闇が覆っている私たちの現実の中から始まっていくということ。いや、そこからこそ信仰の光が確かに輝く始めるということ、そのことを私たちは見ることができるのです。で、そういうまだ暗いうちに、まず初めに登場するのが、まあ、先週も触れましたマグダラのマリアという女性の弟子です。まあ、彼女は朝早くイエス様のお墓に行ったんですが、まあ、そのお墓を塞いでいた大きな石が取り除けてあるのを見ます。そしてそれを見たマリアはどうしたのか、まあ、2節、二次書の2節を見るとこのように書いてあるんですね。そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。まあ、主が墓から取り去られた。なぜマリアがそのように思ったのか、私たちにはちょっとピンとこないかもしれませんが、これはごく自然なことです。で、何と言いましても、イエス様はただ亡くなったんじゃないんですね。ユダヤ人たちに憎まれて神に呪われるべき犯罪人として、犯罪者として十字架の刑に処せられた。で、そのような人たちは死んだ後も当然きちんと埋葬してもらうということはありえない。犯罪者として罪を犯した者はこうなるんだという見せしめであるかのように、どこかに打ち捨てられてしまうのが普通でありました。まあ、それがイエス様の場合、大急ぎとはいえ弟子たちによって立派な墓に葬られた。で、イエス様を憎んでいた人たちがたくさんおります。そういう人たちがそのような埋葬に腹を立てて、その墓を荒らすということ、そしてイエス様の遺体を盗み出してどこかに捨ててしまうということは十分考えられる話です。おそらくマリアもそのことが起こったのだろうと思ったのでしょう。急いでペテロやもう一人の弟子たちのところへ走って行って、まあ、自分が思ったことを伝えたんですね。主が墓から取り去られました。主に侮辱が加えられた。私たちの主に大変なことが起こってしまった。遺体だけでも大事にしておきたいのに、それが暴かれて大変なことが起こってしまった。それをマリアは伝えたのだろうと言えます。そしてそれを伝え聞いた弟子たちの方もすぐに反応いたします。外へ出て墓へと走っていく。そして二人の弟子が何を見たのか、まあ、少し飛びますけれども6節7節に書いてあります。まあ、シモン・ペトロが着いた時のことですけれども、まあ、続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り天布が置いてあるのを見た。で、イエスの頭を包んでいた覆いは天布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。まあ、ペテロたちもこれは誰か、イエス様を憎む者たちがイエス様の墓を暴いてしまったに違いないと、イエス様に侮辱を加えたに違いないと思ってそこに行ったのかもしれない。しかしそこで見たものはそれとは全く違う光景でありました。ここに置いてあった天布というのはイエス様の遺体を包んでいた布です。で、それがその遺体から取り除けられてきちんとそこに置かれていた。 さらにイエス様の頭を包んでいた別の布、覆いも布と一緒くたにそこに捨てられていたわけではなく、別のところにちゃんと収めてあった。丸めて収めてあった。で、これはどういうことか。墓を荒らしに来た泥棒がわざわざそんなことをするはずはないのです。で、これは言うならば、まあ皆さんが朝起きて外出するときのことを考えていただければいいと思います。寝室で寝ていた人が、まあ、人によっては自分のパジャマをそこら辺にバッと脱ぎ捨てて急いで行く人もいるかもしれませんけれども、やはり着ていたパジャマをきちんと畳んで、しかるべきところに置く。で、ナイトキャップをかぶっていれば、それも、しかるべきところにちゃんとしまってから、新たに外出用の服を着て、部屋を後にしていくはずです。後に残った部屋の状態を見れば、着ていたものが、しかるべきところにきちんと置かれて、頭にかぶっていたものがあれば、それもまたしかるべきところに置かれていく。イエス様も、そういうことをなさったんですね。罪と死の衣装をそこに残して、墓を後にされた。その後がそこに、こういう形で残っている。まあ、繰り返しますけれども、墓を荒らしに来た人がそんなことをするはずがないんです。イエス様ご自身が、罪と死の衣装を脱ぎ捨てて、それをそこにはっきりと残して、この墓を後にしていかれたんだ。そのことが分かったんですね。ですから、八節において、まあ、これはペテロの話ではないですけれども、もう一人の弟子がこのように言われています。それから先に墓についたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。何を信じたのか。それは、イエス様はもはや死の支配にとらわれてはいないということ。新しい命に復活されて、この墓を空にし、出て行かれたんだということ、そのことを信じたんです。そう言われているんです。ここにおいて、ある意味で弟子、この弟子は、イエス様の復活を信じることができた。しかし、そう見ますと、その後の、九節十節がよくわからないですね。イエス様が蘇られたことを信じた、見て信じたならば、その弟子は喜びに満ち溢れるはずです。そして、自分の仲間のところに行って、イエス・キリストが復活されたという知らせを言われるまでもなく伝えるはずなんです。でも、そういう様子は全くないですね。さっさと家に帰ってしまいます。それ以上 何をしたという気配もない。そして旧説にこんなコメントが語られています。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。あれと思いますね。二人は、やっと聖書の言葉が理解できた。そういうなら話はわかるんだ。墓を見て、今までは全く思いもしなかった、あのイエス様の聖書の言葉が、やっと理解できた。そういうならわかるんだ。でも、反対ですね。二人はまだ理解していなかった。少なくともきちんと理解できていない。だから、彼らは家に帰ってしまうんです。で、これは一体何でしょう？彼らは信じたのか信じなかったのか、喜んだのか喜ばなかったのか、で、この後どうなっていくのか。まあ、なんともつながりの悪い、あの、ぎこちない話として、とりあえず、この物語は閉じるんですね。 で、話としては確かに収まりが悪い話でありますが、でもよく考えてみると、これが私たちの生きるこの世の現実ではないのでしょうか。私たちもこのようなやはり状況でこの世の歩みを生きている。まあ、初めに申しました。朝早く、夜は明けている。神の光が、復活の光が差し込んでいる。でも、いや差し込んでいる、来るはずなんですが、でもまだ私たちは、やはり闇の中に閉ざされているのです。信じた、そういう時を迎えても、私たちはその本当の意味が、本当の命が理解できない。そこで私たちを招いている神の御心はまだわからないのです。そして、いつしか自分の家に帰ってしまうんですね。今まで通りの古い自分に帰ってしまう。そしてそこにどっかりとまた安住してしまうんです。古い自分にしがみついていく、そういう面が私たちの現実にあるんですね。もちろんそれでいいというんじゃありません。ただ、気がついてみれば私たちはそのようなことを繰り返している、それが現実ではないかと思うんです。むしろこの後、まあ、今日詳しくは見ませんけれども、20章の、まあ、次のページ、210ページの始め、20章の19節以下のところを見ると、もう家に帰ったとこではないんですね。弟子たちは皆ユダヤ人たちを恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけて閉じこもっていたの。そこまで行くんです。彼らが何もわからなかったことに、何も信じなかったことを言えばそうじゃない。見て信じた。そう言われている。でも、それが本当の意味で私たちの命にはならない現実がある。それが良い悪いではなくて、そういう現実を私たちは生きているんです。時に自分の家の戸に鍵をかけて、自分の中に閉じこもろうとする。そういう私たち、かたくなな私たちがいる。そして、イースターにおいて、神が、その眼差しを注いでくださるのは、イエス様が訪れてくださるのは、そういう弟子なんです。もうすべてわかりました。すべてが解けましたと言って、自分で走り出し、自分で自分の信仰の道を歩み出していく弟子たちのところではなくて、結局自分の家に戻ってしまう。古い自分に帰ってしまう、そういう弱い私たちのところを、弱い弟子たちのところを、イエス様は、復活されたイエス様は、訪ねてくださる。そしてそういう私たちをこそ、この信仰の道に、また、その信仰を伝えていく、弟子としての道に招いてくださっているんです。何よりも、イエス様ご自身も自分の家である天に帰ってしまって、一人だけ、自分だけ天に帰ってしまっておしまいでもないんですね。新しい命を持って、今申しましたように、イエス様の方から弟子たちのところを訪ねて歩んでくださる。弟子たちは、まあ、繰り返しますけども、家に閉じこもっているだけです。イエス様どこ行ってしまったんだと言って、イエス様を探し回ったなんていう弟子は一人もいない。イエス様の方が弟子たちを、もう一度弟子たちと出会うために、もう一度弟子たちを招くために、彼らのもとを訪ね歩いてくださる。そういう、復活の物語としては、そういう物語が福音書にはたくさん記されています。まあ、数多くないかもしれませんが、いくつも書いてあります。墓の外で泣いていたマリアの名を呼ばれて、彼女をご自分へと振り返らせた、その物語。まあ、今申しましたけれども、戸に鍵をかけて閉じこもっていた弟子たちの真ん中に立って、 彼らを作り変え、彼らに聖霊を注いで福音を語る者へと作り変え、送り出されていった物語。さらにはやはりエマオにある自分たちの家に帰ってしまう二人の弟子たちにずっと寄り添って彼らに語り、彼らの目を開いてくださったイエス・キリストの物語。それぞれ、福音書を読まれて、味わっていただけると、イースターの物語の豊かさが分かってくると思います。そして、イースターの物語は、何か特別信仰深い人たちの、特別な信仰を持った、もっと悪く言えば、超能力を持ったような人たちの話ではなくて、なかなか信ずることができない、堅くなな私たちを、イエス様が今日も訪ねてくださる、招いてくださる、そして解き放ってくださる物語だということが分かってお分かりになると思います。そして今日は、そうしたイースターの物語の中の、中でもう一つが大切なこと、一つの大切なことを、今日の箇所から学んで、終わりたいと思っております。そこで改めてこの9節、今日のところの20章の9節のところを見ていただきたいんですが、こう書いてあるんですね。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を2人はまだ理解していなかったのである。でこの二人が一体何が分かっていなかったのか、何が理解できていなかったのか、それは聖書の言葉なんですね。ただイエス様が復活するのかどうか、人間が復活するのかどうか、それが分からないというのではないんです。そのことが聖書が語っている通りに実現したのかどうか、それがわからないんですね。その聖書の心というものが、と言うべきものがわからない限り、私たちはイエス様の復活はわからないんです。で、復活というのは、ただ何かイエス様が演じてみせた、超自然的な奇跡のショーではありません。それを信じるか信じないかは自由ですよと。そういうショーではないんです。最後にはイエス様は復活するんだ。キリスト教が勝利するんだ。キリスト教が世界を征服するんだと。そういうサクセスストーリーがではないんです。大切なのは聖書が一貫して語っていること。いや、神様が聖書を通して世の初めから語り続け、明らかにしてくださった、その神の救いの御心なんです。で、その聖書を見てくるならば、私たちはわかるんですね。神は誰を救おうとされているのか、自ら闇の中に落ち込んでしまった罪深い私たち人間なんです。そういう人たちを、そういう私たちを神はご自分のものとして取り戻すために、あらゆることを約束してくださった。聖書の中で語り続けてくださった、招き続けてくださった、そしてイエス・キリストを送って、イエス・キリストが私たちの罪を負われ、新しい命に復活された、そのことを通して、私たちをご自分の新しい祝福へと招いてくださったんですね。イエス様も十字架の上で叫ばれました。我が神、我が神。どうして私をお見捨てになったのですか。神から見捨てられてしまうような私たちを神は求めていらっしゃるんです。 そしてそのような者たちをこそ、神は見捨てないで、イエス様を通して救われるんです。それが聖書の物語です。それがわからない限り、人が復活するのかしないのか、そういう議論はわからないでしょう。まあなんか、あるミッションスクールで、イエス様の奇跡とか復活がわからないだろうと思って、先生が一生懸命説明したらしいんですね。でそしたら何か生徒が唖然とした顔をして、そんな一生懸命説明しなくたっていいですよ。イエス様は宇宙人だと思えばいいんでしょ。そういう答えが返ってきた。宇宙人ならば、聖書に書いてあることなんか不思議でも何でもない。それはそうかもしれない。でもそれでは福音にはならないんです。宇宙人が来たって私たちは救われないんです。神は地上の私たちをご自分の命に預からせるために聖書において語り、聖書において出会い、イエス・キリストを私たちに与えてくださった。イエス・キリストの命に私たちが預かるように語り続けてくださった。まあ先ほどちらっと、エマオ、復活の後に、エマオの、にある自分の家に帰ろうとした弟子たちに、イエス様が出会ってくださった物語のことを、語りました。で、そこでもイエス様はずっと、その二人が旅をしている間、そばに寄り添って、ずっと話をしてくださったんですが、何を語ったか、ちゃんとはっきり書いてあります。神とは何か、復活とは何か、そういう抽象的な話をイエス様はされたんじゃないんですね。聖書をご覧になったらよくわかります。まあ、見たい方はルカによる福音書の24章の27節にありますが、イエス様が語られたこと、それはモーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。聖書の御言葉をイエス様は解き明かされたんです。その聖書の解き明かしを通して、弟子たちは、うちに心が燃えて、まあ、呆れるほどゆっくりではありましたけれども、イエス様に心が開かれていくんです。いや、復活されたイエス様のその復活の命に自分が預かっているということを、招かれているということを、に気がついていくんです。私たちがイメージしているようなことが自分の身の回りに起こるかどうか、それで神様がいるかいないかが決まるんじゃないのです。聖書を通して、神が私たちに約束してくださったこと、神が私たちを本当に招いてくださるところ、そこに私たちの祝福があり、私たちの新しい永遠の命があるんです。そのような神の御言葉に目が開かれていくときに、私たちは天につながる確かな命を生きることができるようになるのです。またイエス様はそのようなところへ私たちを導くために、いつもいつも私たちを招いて、その御言葉、聖書の言葉を語ってくださる。私たちはいつも古い自分の家に帰ってしまいます。そこに固くなにしがみついてしまいます。でもそういう私たちに寄り添って、聖書の御言葉を解き明かしてくださって、天の父との交わりの中へいつも私たちを導いてくださいます。そのイエス様の招きに私たちは今日も答えていきたいと思います。そこにこそイースターの喜びの知らせがあり、私たちがまたその喜びを持ってこの世に出ていく新しい務め、新しい使命があるということ、そのことに思いを向けたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、イエス・キリストを通して、その復活の御業を通して、あなたは永遠の初めから約束してくださった罪人の救いを、私たちの新しい命を実現してくださいました。私たちはまだ闇の中におります。自分の古い家に閉じこもっております。どうぞ私たちの心をあなたに向かって開いてください。私たちにあなたの命を見る信仰の目を与えてください。私たちがあなたの驚くべき福音に心を開かれ、その命に生きることができますように、またその命を分かち合っていく新しい使命に生きることができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。